今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の7章1節から6節です。第一サムエル記7章1節から6節。キルヤテエアリムの人々は来て主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダブの家に運び、彼の子エルアザルを聖別して主の箱を守らせた。その箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になっていた。イスラエルの前家は主を慕い求めていた。その頃、サムエルはイスラエルの前家に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えた。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。アーメン。お祈りをいたします。愛する主よ、私たちはあなたから懲らしめを受けた後、桃を打って後、悔い改めました。あなたが私たちのその力の源である桃を、それを打たれましたゆえに、私たちは自分の力をもはや発揮できず、そしてただあなたに寄りすがるのみとなりました。今主よ、私たちはあなたの御前に出ております。主よ、どうぞあなたが私たちに命の御言葉を授けてください。語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、あなたの命を命として今日もしっかりといただき尽くし、心の畑耕されて、それらがあなたの御言葉という種を受け入れて100倍の実を結ばせてくださいますように、どうかあなたが我々を耕してください。これからの一切あなたの御言葉を聞き、それを蓄え、それを増やす私たちとしてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。このイスラエルは四式の時代以来ですね、ずっと自分の好むことを行っておりました。自分の好むものを拝み、自分の好むこと、御言葉ではなく、各々が好き勝手なこと、自分の目に良かれと思うようなことをそれぞれ行っておりましたけれども、それがですね、ようやくもう本当に長い間でしたね。自分の好むことを捨てて、ただ、主に立ち返ることをここでしました。確かに四式の時代、単発的に、また、地域限定的に、獅子が現れて、そして、そのようにイスラエルを自分たちの中から、外国の神々を取り除いて主にのみ仕えたということは、何度かあったんですけども、しかしそれらは単発で終わり、そのように長続きはせず、またイスラエル国こぞってということはしないで、ね、北の方で立ち返りが起こっても南では立ち返らずと、そういう、ことでしたけども、しかし、この時ですね、イスラエルの前家は主を慕い求めておりました。 もう前回までのところで、あの事件が、ね、主の契約の箱がイスラエルから奪われるということが起こり、そしてそれが帰ってきたと思ったら、イスラエルの多くの人々が主に撃たれて死んでしまう。そしてイスラエルの人々は悟ったんです。一体誰がこの聖なる神、主の前に立ち得ることができようか。自分たちのうちにいます神、主がいかに聖なるお方であるのかに悟り、そしてこの主を今までいかに軽んじてきたか悟りました。このイスラエルの神、主は自分たちのうちから契約の箱を取り去ることも可能であり、またその敵をイスラエル人誰一人の手も借りずに、イスラエル人誰一人としてできなかったことを成し遂げた。ね、すなわち敵の陣地の中において敵を多く打ち倒し、敵の中に恐れを芽生えさせ、イスラエルの神主に栄光を着させるということを、ね、人間の指一本の力も借りずに主の箱、ね、主ご自身だけが、それを全て成し遂げて、ですからこの主の箱、ね、このペリシテ人の地にあった7ヶ月の間にペリシテ人たちは恐れ震え上がらせて、もうこの神の箱をペリシテの領土のどこにも置くことはできないと恐れて、で、それでイスラエルに帰り、また、イスラエル人もね、神の箱が帰ってきた後、この神の箱を正当に扱うべき、ね、アロンの子孫たちのいる町、このベテシメ州の町に帰ってきたのに、でもイスラエル人たちは正当にその箱を扱うことをせず、箱の中身を覗くということをしたゆえに、多くの人々がまたさらに撃たれました。痛みを分け合ったんです。ペリシテ人も痛みました。イスラエル人も痛みました。そしてただ主の栄光だけが現れて、イスラエル人はようやくこの聖なる主に対する恐れ敬いが起こったんですね。で、そして、このベテシメ州の人々、多くの人々が撃たれたゆえに、この箱を自分たちのところに置くことはできないと恐れて、で、それで、キリアテエアリムの人々を呼んで、で、そこに、主の箱を運び込みました。で、この、キリアテエアリム、この後ですね、ダビデの時代、ダビデが、エルサレムへとこの箱を移すその時まで、主の箱はこのキリアテエアリムに留まり、そして、この難所一節にあります、この丘の上のアビナムダブの家に、この契約の箱が留まることになります。で、彼の子エルアザルを性別して主の箱を、人々は守らせるようになりました。で、これがこの契約の箱がここから運び出されるまでには、またまださらに、ね、サウル王の時代を経てダビデ王の時代にならなくてはなりません。この神の箱がキリアテエアリムに留まってから、このサムエルが裁く時まで20年、その長い年月が経ちました。で、この時イスラエルの前科は主を慕い求めておりました。下の脚注の別訳を見ますと、求めて嘆いていたとあります。イスラエルの全家、ね、北から南に至るまで、イスラエル全部は主を慕い求めて、しかも嘆き求めておりました。もう心の底から主に立ち返ろうという機運が起こったんですね。撃たれたからです。本当にこのような悲しい目にあったこと、それは彼らにとって益でした。それによって主のその掟を学んだからです。ね、本当に人生、主に打たれないままで、主に仕えるということ、これは確かに私たちは望むことですけれども、しかし人がですね、自分の好むこと、自分の道に歩みたい、ね、主の御言葉が示されてもそこから離れて歩みたい、やっぱり自分の願う通りにしたいということであるならば、主はあえてその道を行かされます。しかし、法則に逆らったことをしておりますので、やはり痛い目に遭うんですね。で、そうして、 主に立ち返って、悔い改めて主の道を歩もうとする生徒には、本当に主はですね、憐れんでくださいます。放蕩息子の例え、皆さんよくご存知ですけれども、立ち返る人を主は待ち望んで、そして立ち返る人が一人でもいたならば、天において大きな喜びが湧き起こるんです。いなくなっていたものが見つかった、死んでいたものが生き返ったと言って、父なる神様は喜んでくださいます。イスラエルはようやく悔い改めて立ち返りました。でも、その主に全く仕えるということがわからなかったんですね。彼らは確かに主を慕い求める心は大いに起こりましたけども、しかし、正当に主に仕えるという方法が知らずですね、相変わらず彼らの中に外国の神々を忍ばせたまんま、でそれで、ね、外国の神々を持ったまんま、ね、主に仕えたいという思いが湧き起こっていたわけですね。3節でサムエルが言ってる、進めてること。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。アメン。ね、要するに彼ら、相変わらず外国の神々を持っていたんですね。そちらにも仕えて、そして主にも、ね、仕える、ね。神に仕えるということで、ね、あっちの神にも仕え、こっちにもかの神にも仕えということを、ね、日本人は、そういうことを平気でやります、ね。仏像もあり、神棚も家にありと、ね、そういうことで、ね、どちらかに、の神に罰せられるということを、そういうことを日本人はしないで、ね、神々が共に仲良く、集うような、そういう輪を持って尊しとする、性質があるんですけども、でも、誠の神はそうではないんですね。自分以外に礼拝の対象はあってはならない、唯一の神なんです。ですから、この当時のサムエル記の時代のように、今の日本の時代は、まあ、日本は昔からもそうですけども、いろいろな神々、それを祀っている。そしてその中に、この誠の神様という形ではないんですね。しかし、誠の神様を恐れ敬う心が人の心に芽生えたならば、日本人であっても韓国人であっても、どこの人であっても、やはりそうした他の神々は覗き去らなくてはという気持ちが、起こるんですね。本当に不思議です。新潟のある駅に行った時、ある一人の婦人を、導いたんですけども、でも彼女、もう生まれてからこの方、このような誠の神がおられるということを知らなかった。その家は、もう代々、ある宗教をずっと信じてきた。でも、ね、本当にイエス様を主として受け入れたとき、でも私は、ずっと偶像の家に、座って、で、それで、その神を、ね、手放すということを、それは、ちょっと難しいですって、ね、そういうふうに言ってきました。要するに、ね、もう、誠の神を知ったからには、偶像の神を手放さなくてはという霊的本能はやはりあるんですね、人には。真理に向かう本能。そして、偶像の神々を、誠の神様は忌み嫌われるという、やはり精霊の促しによってそれを知るのでしょう。まあ、悟るんでしょうね。当時のイスラエルはそのような霊的感覚がもうかなり鈍っておりました。もう摩耗しておりました。自分のあまりに好むことばかりをして、あまりに好むことをしたいしたい、ね、そういう願いに、もう心が、ね、分厚くされて、もう霊的な、ね、肉づいて脂肪が声太って、まあ肉的な脂肪といいますか、まあこういう、外に外見的に見える脂肪ではなく、もう本当に心が鈍くされるような霊的に、全くもって鈍くなってしまっていたような、そういう、のが当時のイスラエルでした。で、そこでサムエルが、あなた方の中から、 外国の神々を取り除き去りなさい。そしてただ心を尽くして主に帰り、そして心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。でそこでイスラエル人は自分たちの中からバールやアシュタロテを取り除いて主にのみ仕えました。でそしてさらにサムエルはイスラエル人を皆ミツパに集めなさいと言います。そしてそこで、主のために祈りましょう。サムエルは、ね、もう 全国つつ裏裏にそのお触れを出しました。でそこでこのイスラエル中の人々がミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食しました、ね、断食、それは自分の好むことを捨て去り、主の好まれることを、ね、に専念することですね。そのことをしました、ね、主の好まれる断食についてはイザヤの58章にありますね。くびきの縄目をほどいて主の目にかなうことを行うこと、正しいことを行うこと、何も食べ物を食べないということを、これが断食で、ただ単に食べ物を食べなければいいんだというわけではなく、自分の好むこと、例えば本当に減らず口とか嘘を言う唇とか、あるいは人影に隠れて、ね、人の見ていないところ になったらもう自分の好むことを行って、で人目があるところでは、ね、その自分の好むことを抑えるという、まあ、そういった主の目に、ね、かなわないこと、自分の好むこと、そうしたものを捨て去って、それをやめて、でそれで主にのみ使えること。本当に断食というものはですね、食べ物をただ単に食べないというものではなく、自分の好む主の目に良くないこと、これをやめるということ、これが誠に断食ですね。彼らはミツパに集まって、ちなみにこのミツパという場所、まあ、その場所の名前はモノミヤグラという意味です。ミツパという名前の意味、モノミヤグラ、ね、ですから見張りをするところですね。しっかりと見張りをするところにサムエルは集めました。そしてこのイスラエルの人々は見張り場所に集って、そして自分の好むことをやめて断食して祈ったんです。私たち自身もですね、しっかりと自分の心を見張っているべきです。主の目に良くないことをね、しでかしてしまいたい、そういう心が湧き起こってくるのをしっかりと見張っているべきです。人影に隠れて、ね、もう教会から一歩出て生徒たちの目の届かないところにちょっとでも出たならば、もう早速自分の好むことをうずうずしたいがある思い、そうした唇、それらをもう見張ってですね、しっかりとお家に帰った後も、教会出た後も、生徒の目が届かなくなった後でも、あるいは人目に隠れて悪いことを行うような、そういう心をしっかりと見張ること、そして断食、ね、自分の好むことをそれをやめる、ね、減らざ口や嘘を言う唇や、またそうした肉的な、そういう欲望、主の目に喜ばれないこと、それをやめること、そして、また彼ら水を汲んで主の前に注ぎました、ね、本当には心の底から、ね、心の中にあるすべてを注ぎ出すんです。主の御前に。私たちの思い、心、感情、それらすべてを主の前に注いで、彼らは何とそこで告白したか、ね、6節見ますと、私たちは主に対して罪を犯しました、ね。はっきりと認めました。自分たちは主に対して罪を犯した、ね。主に喜ばれないことをしてきて、ただ自分の好むことを優先させてきた。そして自分たちの中、ね、主に仕えると20年、ね、言っておきながらにして、自分たちの中から外国の神々をそれまで取り除いていなかった、ね、本当に自分は主の前に罪を犯しましたと、ね、告白しました、イザヤ書の62章の方で、62章の6節以降のところで、 見張り人を置いた。昼も夜も黙っていてはならないと。この当時のイスラエル、このミツパという見張り所に集い、そして彼らはずっと主の前に心を注ぎ出し、また悔い改めの断食をして祈っておりました。するならば主が答えてくださるんです。イザヤ書の62章の6節以降のところをお読みします。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。主は右の手と力強い腕によって誓われた。私は再びあなたの穀物をあなたの敵に食物として与えない。あなたの労して作った新しいブドウ酒を外国人に決して飲ませない。取り入れをした者がそれを食べて主を褒めたたえ、ブドウを取り集めた者が私の聖所の庭でそれを飲む。アメン。黙り込んでいてはならないと、ね、見張り人は黙り込んでいてはならないんです。主に覚えられ、エルサレムを栄誉とされるその時まで黙っていてはならないと、ここで主は語りかけられております。いつまでか、ね、外国人にそれまで好き放題なことをされていた、ね、外国人が勝手に自分たちの領土に入ってきて、自分たちが育てた作物を勝手に奪い、自分たちの育てたブドウを勝手にですね、それをついばんでいたんですけども、でももはやそのようなことをすることがなくなる。自分で取り入れしたものが、自分でその産物の収穫に預かり、それを味わう。その時まで黙り込んでいてはならないんです。皆さん、御言葉を宣言するということを、これいつまでするんですか、ね、主が皆さんを顧みてくださるまで、それをやめてはなりません。そして、主が顧みてくださったならば、ね、じゃあもう御言葉宣言したり、そういうのやめていいかというと、ね、いや、そうではなくなるんです。もはや皆さん、御言葉の虜になって、それ抜きでは生きていけなくなるはずです。ね、本当に、霊的に正当に養われていく人であるならば、あるほど、ね、御言葉、ね、もう癒しのもとがあります。祝福のもとがあります、ね。幸いのもとがある御言葉、これをもはや手放すなんてとんでもなくなってしまいます。皆さんのうちにその心が湧き起こるまでは、ね、手放してはならないんです。黙っていてはならないんです。このサムエルが、ね、日本、全イスラエルから、人々を集めて、そしてただ主にのみ仕えさせました。そして人々はミツパ、モノミヤグラのところに集まり、主にのみ心を注ぎ出して、断食して自分の好むことを捨て去って、そして主にのみ仕えました。そして彼らは言います。私たちは主に対して罪を犯しました。ね、本当に罪を犯したということを、これ自分自身が本当に恥ずかしいことをした、そういう恥じる心や、また悔いる心、悲しむ心、自分自身が悪いことをしたことにの悲しむ心、恥ずかしい心、そういった感情的な何か湧き起こりがなくては、それはあまり意味がないんですね。自分が何をしてしまったのか、自分がどんなに罪を犯して、人に迷惑をかけて、人に、ね、悲しい思いをさせ、人に、多くの労力を割かせ、そういうことをしてきたかということを、ね、悲しむ心、それがなくてはならないんですね。この当時の人々は、自分は主に対して罪を犯しましたと言って、ね、悲しみました。 このナーショ二節の別訳、死を求めて嘆いていた、本当に嘆くほどに死を求めている、そういう心を持って死を求めておりました。本当にこれは、ね、かつてもう四式の時代以降イスラエルに未だかつてなかったことです。サムエルはそういうふうに整えたというか、これサムエルのこと、サムエルの技ではなく主の技ですね。サムエルはわざとこんな死の箱を奪わせてということはしませんでしたが、主はそのようになさいました。そしてサムエルは主の御旨を汲み取って人々に悔い改めを促したんです。これが主の働き人であり、主の預言者がすること、主が、ね、御心をなされるところを、それを悟り、そしてそれを人々に促すこと、ね、神と人との間に立って神様の御旨を伝える、それが預言者の役割であり、神と人との間に立って人々を取りなすのが祭司の役割です。どうか皆さんは、ね、預言者としてまた祭司として神と人との間に立って取りなし祈る祭司でありましょう。また神と人との間に立ち主の御旨を伝える、また主の御言葉を伝える預言者となりましょう。そして皆さん自身が本当に悔い改めるべきこと、罪を悲しんで自分の主の御前に、また生徒たちに対し喜ばれないことを行ってきたことをしっかりとそれを悲しんで、それを恥じて、そしてそれを改めましょう。そして主の御前に心を注ぎ出すならば、主はこの後ですね、本当に未だかつてなかったことをしてくださいます。どうか皆さんもその味わいをして、そしてしっかりと、まあそもそも主の御前からね、右にも左にもそれずに歩んで、この祝福の道を、その王道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたの喜ばれないこと、あなたの悲しまれること、あるいは生徒たちに悲しい思いをさせてきたこと、そういった性質は私たちのうちになかったでしょうか。主よ、私たちも今霊的御つばに登り、物見櫓に登って、私たちの心を見張り、昼も夜も見舞いに、主よ、ただひたすらあなたに喜ばれることを求め、あなたの御旨を求めたいと思います。主よ、どうか私たちを作り変えてください。今まで長らくずっと負けのパターンに入ってきたこのイスラエルのように、もう何百年もずっとあなたを悲しませ、また自分自身に対しては負けパターンに入り、呪いのパターンに入り、種をまいても全くもって満足できず、取り入れも満足にいかないような、そういう霊的な何百年ものこの行き詰まりを、主よ、本当に私たち自身も悔い改めにより、また心を見張ることにより、断食により、あなたの喜ばれる断食によって、それを私たち自身も成し遂げ、そして私たち自身も心の内からいらないものを取り除き去ることができますように。当時のイスラエルは自分たちの内からバールやアシュタロテといった死に喜ばれないものを除き去って、そしてただ主にのみ使いました。そして私は主の前に罪を犯したと正当な告白をし、そしてそれまで主を悲しませ、周りの人々を悲しませてきたことを、それを悔いて恥じ入り、そして立ち返ろうと真剣になりました。私たちも本当に長らく負けパターンに入って、呪いのパターンに入っていた、これを本当に改めたいと願います。そのように願う、そして自分たちの力、いらないものを取り除こうとする人々、主よ、その思いをあなたが祝福し、また主の前に悲しむ、主に対して罪を犯してきたことを悲しむその心を、主よ、あなたが受け取り、一人一人に幸いを得させ、もはや負けのパターンに陥ることはなく、ただ祝福の王道を歩んでいくこの生徒たち一同でありますように。 とかサムエルのように、時の霊的指導者となることができ、また行く先々においてしっかりと人々に悔い改めと清めと、また御言葉への立ち返りを促す生徒たち一同であり、働き人としてあなたが整えてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アメン。 アメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に私たち自身がこの契約の箱であるあなたご自身を私たち自身の中に法則に従って主を私たちが招き入れることができますように、とどめて、そしてその主と末永く生きることができますように私たちを助けてください。主よ、私たち一人一人が本当に主のその契約の箱を長く私たちのそばに留めて、そして守りを行うことによって主ご自身が私たちの中に与えてくださる恵み、憐れみ、許し、そして祝福とを実際に私たちの生活の中から表し、主よ、あなたの御言葉を守り行う者にあなたが守り行ってくださる数々の幸いを主よ本当にいただいて、その証人となられることができますように、イエスよ、あなたが天聖一同を祝福してください。契約の箱、そこに主を収められているそのすべての契約の事項をより多く学び、より多く守り行い、主の皆を褒めたたえることができますように、聖霊よ、私たちを助けてください。父なる神様、愛、憐れみ、許し、その恵みをもって祝福してください。今日もこの契約の箱、これを私たちに御言葉を通して運んでくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。